7ページ、定額減税をしきれなかった方への給付、定額減税、補足給付金、不足額給付。不足額給付は、令和6年分所得税額や定額減税の実績が確定した後、本来の給付額と調整給付金として受け取った額を比較し、不足する場合に給付されます。問い合わせ、税務課、電話、内線177。対象者1、令和6年分所得税、または令和6年度個人住民税所得割において、定額減税しきれない額が生じた方のうち、調整給付金の対象でなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方。例えば、令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方、子どもの出生・扶養親族が令和6年中に増加した方、調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方など、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円、非課税であった方は対象ではありません。手続き、対象者には8月上旬に案内通知などを発送します。申請期限までに手続きを行ってください。申請期限10月31日金曜日。対象者に本人及び扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ低所得所帯向け給付金の対象世帯、世帯主、世帯員に該当しなかった方。例えば、青色事業専従者、事業専従者、白色。合計所得金額48万円超で、所得税非課税の方。手続き、個別に書類の提示、申請を行ってください。
8ページ、9ページ。私たちの暮らしを支える税。町にとって税金は社会生活になくてはならない。公共サービスや公共施設の管理、運営といった暮らしを支える財源であり、いわば社会の会費とも言われています。例えば健康保険制度のない国では、医療行為などにかかる費用が 100% の個人負担となっているように、これらの公共サービスにかかる費用をすべて個人負担とした場合、誰しもが同じように人間らしい生活を送ることが難しくなります。皆さんが安心して豊かに暮らしていく当たり前を継続的に維持するために、税金はとても大切なものなのです。イラストがあります。徴税の使い道をイラスト付きの10個の円で表しています。1つ、議会運営。1つ、防災防犯。1つ、教育。1つ、公園。1つ、役場。1つ、道路。1つ、子育て支援。1つ、医療、福祉。1つ、環境。1つ、地域活性。図、終わり。徴税などの種類。税金には様々な種類があります。そのうち、町に納める徴税などは次の通りです。徴税。町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、特定の事業に使われるもの、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、 介護保険料、便利な納付方法、口座振り替え、ご指定の金融機関の口座から自動振り替えし納付する制度です。納付に行く手間が省け、納め忘れもありません。口座振り替え取扱金融機関は、南都銀行、奈良県農業協同組合、奈良中央信用金庫、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行です。税目は、納期限が未到来の普通徴収に限る。アプリで納付、納付書に印字されたバーコードをスマートフォンアプリで読み取り、ご自宅からでも納付できるサービスです。利用できるアプリは、PayPay、PayPay、D 払い、auPay です。税目は納期限が未到来の普通徴収に限る。地方税統一 QR コード、LQR で納付。納付書に印字された QR コードをパソコンやスマートフォンアプリで読み取り、ご自宅からでも納付できるサービスです。また、全国の地方税統一 QR コード対応金融機関でも納付できます。詳しくは地方税お支払いサイトのホームページをご覧ください。QR コードは株式会社デンソーウェーブの商標登録です。納期を守りましょう。徴税などを納付期限までに納付しない。滞納することは、期限内に納付している方との公平性を欠き、町の財政を圧迫し、住民サービスの低下を招くだけでなく、デメリットも発生します。国民健康保険、後期高齢者医療保険、保険税、保険料の滞納が続くと、医療費を一旦全額、10割支払っていただく特別療養費の支給対象となる場合があります。介護保険、介護保険料が滞納になると、介護保険制度の健全な運営に支障をきたします。滞納が続くと、介護サービス利用時に給付制限がかかる場合があります。少子高齢化などにより減少傾向となっている徴税などに対し、社会保障関係経費、社会福祉や保健衛生にかかる経費は年々増大しています。公共サービスの維持や公共事業を計画的に進めるために、税金などは必ず期限内に納付してください。滞納処分に関する取り組み、税負担の公平性を確保するため、督促や催告後も納付されない場合は、法律に基づき滞納処分を行います。滞納処分とは、滞納者の意思に関わりなく、財産を差し押さえることです。徴収率向上への取り組み。町では口座振り替えの促進や差し押さえを積極的に行い、年度内の完納を目指して体制強化を図っています。また、納税者の皆さんが徴税などを納めやすい環境を作るため、スマートフォンアプリによる納付も導入しています。今後も税収確保と税負担の公平性を守るため、納税相談や滞納処分などを実施し、滞納者の減少に努めていきます。 納税に困ったら、病気や失業、事業の廃止などやむを得ない事情により徴税などの期限内納付が困難な方は、そのまま放置せず早急に税務課へご相談ください。納付に関する相談・問い合わせ、税務課・総務・徴収係、電話内線113または114。課税に関する問い合わせ、住民税・軽自動車税などについては税務課・電話内線111または177。固定資産税については税務課・電話内線112または171。国民健康保険税については住民福祉課・電話内線161。後期高齢者医療保険料については住民福祉課・電話内線134。介護保険料については福祉政策課・電話内線188または189。10ページ11ページ快適な暮らし、清らかな水環境を作る下水道、問い合わせ下水道課・電話内線149。下水道は豊かな自然環境を守り、私たちの快適な生活環境を作るために欠かせない施設です。家庭や工場から出された汚れた水は下水道で集められ、きれいにしてから川へ戻されています。トイレ水洗化の工事を、河川の水質汚濁は家庭からの生活排水が主な原因です。下水道が整備されても各個人が水洗化・下水道接続をしなければ河川の水質は改善されません。現在河合町の下水道水洗化率は 93.2% です。県ホームページ令和5年度末データから、下水道整備区域で水洗化の工事がお済みでないご家庭は早めの工事をお願いします。排水設備工事は指定工事点へ、トイレ、台所、風呂場、洗面所、洗濯場などから排水される生活排水を速やかに下水道に流すためには排水設備が必要です。この排水設備工事は一定の技術水準で正しく行う必要があります。必ず町の指定を受けた指定工事店に依頼してください。12ページ参照。新築・増改築の場合も同様です。悪質業者にご注意。宅地内の排水設備の清掃・点検に来ましたと町から依頼されているかのように営業活動をする業者がいます。町が実施する場合、事前に下水道課から連絡します。町が委託した業者は必ず身分証明書を携帯しています。不審に感じた場合は下水道課へ確認してください。井戸水などを使用の場合、家庭や工場、事業所で使用している水道水以外の水、井戸水、湧き水、雨水利用水などを下水道へ排出される方は、 その内容を届け出し、排水量に応じた下水道使用料を支払う必要があります。まだ届け出をされていない方は、下水道課にご連絡ください。届け出を怠ると罰則が適用されます。9月10日は下水道の日。下水道施設見学&イベント開催。下水道の仕組みや秘密を知ろう。当日は子ども向けイベントも開催。参加無料。申し込み不要。時いずれも午前10時から午後4時。受付は午後3時まで。9月6日土曜日、宇田市宇田川浄化センター。電話0745-825725。9月6日土曜日、五條市吉野川浄化センター。電話0747-228631。9月7日日曜日、大和郡山市浄化センター。電話0743-562830。9月7日日曜日、広陵町第二浄化センター。電話0745-563400。
清らかな水環境を守るために、下水道を正しく使いましょう。下水道に下水以外のものを流すと、下水道管の詰まりや下水処理場の機能が低下します。一人一人注意して大切に利用してください。1、キッチンのシンクに野菜くずや残飯、油類を流さない。2、トイレに異物を流さない。3、マンホールにゴミや廃油を流さない。雨水が下水道管へ流れ込み、道路上にあるマンホールから下水が溢れ出たり、水圧で舗装などが破損する事故が奈良県内でも起こっています。次の3つを今すぐ確認してください。1、宅地内の雨どいが誤って汚水マスに接続していないか。2、雨の日に水道を使っていないのに汚水マスに大量の水が流れていないか。3、汚水マスの蓋が開いていないか。汚水マスの場所や点検方法がわからない場合は、町排水設備指定工事店か、下水道課に相談してください。令和8年1月から下水道使用料を改定します。下水道事業では、現在使用料収入だけでは収支の均衡を保つことができないため、一般会計から繰入れ金により調整することで、平成28年から下水道使用料を据え置いてきました。しかし、このままの使用料金で事業運営を続けていくと、深刻な資金不足に陥る可能性が高くなります。下水道事業の経営基盤を強化するため、令和8年1月以降の使用分より下水道使用料を改定させていただきます。利用者の皆さんにはご負担をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いします。排水に3区分あります。区分、1ヶ月あたりの排水量、1立米あたりの税抜き、下水道使用料を改定前と改定後の順に読みます。1、一般排水、1から300立米、120円、150円。 2、中間排水301から750リューベ、168円、198円。3、特定排水751リューベ、210円、240円。令和7年度、県下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験、時11月12日水曜日午後2時から4時、ところ斑鳩ホール。申込書要項を下水道課にて配布、必要事項を記入して8月18日月曜日から29日金曜日、平日午前9時から午後4時までに下水道課に提出または郵送、当日消印有効、その他受験資格や手数料など詳しくは要項をご覧ください。
13ページ、地域で子どもを育てるまちづくり、子ども見守りボランティア募集。1、立証ボランティア。活動日時、学校開校日、登校時午前7時30分頃から、下校時午後2時30分頃から。学校の行事により前後する場合があります。活動内容、通学路の交差点や横断歩道で黄色の横断旗を持って見守ります。活動できる日だけでも OK。2、子ども110番の家。活動内容、犯罪被害などから逃れるために駆け込んできた子どもたちの安全確保。活動の詳細につきましては町ホームページをご覧ください。その他、新規に旗、ステッカーの設置にご協力いただける家庭、店舗などの方は、障害学習課までお電話ください。例年、各地区の回覧板などで学校関係者より旗の新規設置、継続、中止についてお知らせしていますが、自治会未加入など回覧板が届かない家庭の方は、旗の設置状況を確認するため直接障害学習課までご連絡いただきますようお願いします。問い合わせ、障害学習課、電話 5722711。